知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave のiスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は博物館特集展示コーナー墨コレクション鍛冶装束について博物館の学芸員杉山さんにお話を伺います。杉山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は鍛冶装束がテーマですけれども、江戸時代の武士の皆さんが鍛冶の時に着ていた衣装、装いの展示なんですよね。
はい、
具体的にはどういう内容になってるんでしょう。
はい、ね、ちょっとあの珍しいコレクションなんですけど、
はい、
あの一宮市博物館にはですね、あの墨コレクションといってですね、
はい、
あの毛織物のコレクション、あの500点以上からなるあのコレクションがありまして、その中でもこの鍛冶装束っていうのはですね、結構あの大きな部分を占めていまして、
はい、
まあ、これだけあの鍛冶装束がですねまとまってあるっていうのも非常に珍しいんですけど、
はいはい、
今回特にですね、あのその中でも、非常にこう装飾が美しいものとかですね、あの全部こう上から下まで一式こう揃ったものをですね、あの紹介しようと思っています。
この鍛冶装束がたくさん残っているというのもあるというのも珍しいことなんですね。
そうですね、特にあの、まあ、あの毛織物ということで、あの虫とかにもですね、はい、弱いので、あの非常にまあ状態も良くてですね、こういうあの綺麗な状態であのまとまって残っているっていうのは非常にあの珍しい貴重なものです。
そうなんですね。そしてね、今毛織物とおっしゃったので、火事の時の装いで毛織物ってすぐに燃えてしまいそうだなと思うんですけれどもやはりその耐火性とかそういうのは考えられずに作られていたんですかね、当時は。
そうですかね、あの、まあ、あの着るのはまあ大名とかですね、割とこう上の、こう火事の現場でこう指揮をまあするような人たちで、実際にこう消火活動に当たる人ではなくてですね、ですからまあ非常にこう華やか、あのこう周りから目立つですね、あの一番上の人だってこう一目でこう分かるようなですね、そんなあの感じですね。
そうですか。あの時代劇でもよくね、上の人たちが華やかなのをまとって重そうなのを身につけていてあの衣装のことですよね。そうなんですね。これこの展示の見どころというのはどういったところになるんでしょう。
はい、あの、まあ、鍛冶装束はこういろんなあの、まあものからなっていてですね、あの、
はい、
まあ、一揃いですね、あの例えば袴があってですね、
はい、
あと、上から羽織るこうマントみたいなしころっていうんですが、
はい、
あと胸の部分に当てる胸当てとかですね、あと頭にこうかぶるものとかですね、あの本当にこうたくさんこうつけて、とにかくもう体全体をですね、覆うような形なんですけど、それをですね、あの実際にこうマネキンに着せてですね、まあ、当時どういうふうにあの着られていたかっていうのをですね、あの再現あのしますので、本当にこう一揃いそうやって揃っているっていうのはなかなかこうなくてですね、あのそういう状態であのご覧いただけますし、あと例えばこの、上から羽織るしころなんていうのはですね、
はい、
あの非常にこう華やかな刺繍が施されていたり、デザイン的にもこう優れているものが多くてですね、そういうのはちょっとこう広げてですね、そういうデザイン性も楽しんでいただこうかなと思っています。
面白いですね。目立つもの、そして華やかなもの、おしゃれなもの、そういうものなんですね。それはまたどういったところからそうやって華やかだったりおしゃれだったりっていう方向になったんですかね。
もともとはやっぱりあの江戸時代っていうのがこう火事が多くてですね、はい、で幕府はこう、まあ、その火事を食い止めるためにこういろんなこう制度を作ってですね、
はい、
よくあの時代劇であの恵みって出てきますよね。
出てきますね、あの恵みですね、
あの発表来てですね、まあ、実際に消火活動に当たる人たちなんですけど、そういうふうにあの町火消しがあったり定火消しがあったりとかですね、
はい、
こういろんなこう制度が作られるのも江戸時代でして、はい、まあ、そういった中で、まあ、実際にそういうあのいろんな災害が ある中で、はい、ただこうあの江戸時代っていうのはあのもう戦争のない非常に平和なあの時代でしたので、
そうですね、長く続きましたもんね。
こう武士とか大名ですね、まあ、そういう時の非常時の時のその家事装束にさえもですね、こう装飾を凝らしたりとかですね、デザイン性に凝ったり、で時にはこう幕府がですね、そんな派手にしちゃダメですよっていう、こう禁止令を出したりとかですね、それぐらいこう武士たちはそういうおしゃれにですね、こう気を使っていたっていうのがですね、こういうあのその時代背景とこう裏腹にですね、そういう部分もですね、こう垣間見えるっていうですね、そういうところもちょっと楽しんでいただければなと思います。
へえ、面白いですね。幕府がこれ以上華やかにおしゃれにしてはダメですよなんていう禁止令も出たんですか。そんな風に競い合ってたんですよね。
そうですね、本当に見るとこうデザイン性に優れていたりとかですね、あの刺繍も凝っていたりとかですね、そういうのがあの見られます。
そうですか。これどれぐらいのものが当日は見られるんですかね、会場では。
そうですね、あのマネキンにこう一式こう着せたもの、まあはい、あの3体ぐらいですね、
3体もあるんですね、はい、
であと他にもこういうしころとかですね、はい、あの装飾性の非常にデザイン性の綺麗なものをですね、こう並べて何点かご紹介したいと思っています。はい、
そうなんですね。最初この家事装束というふうに見たので、どんな展示なんだろうと思ったんですが、杉山さんの話を聞いていたら一つ一つ本当に面白く見られそうですね。そしてこの期間中には催しもあるそうですね。どういった催しでしょう。
はい、毎年ですね、戦国の鎧ですね、博物館の方にですね、鎧のレプリカがあるんですけど、
はい、
これ試着していただく体験をですね、毎年5月の子どもの日にやっているんですけど、これ一緒に来た大人の方もですね、親御さんもちょっと着てみたいというご意見が結構ありまして、で、まあ、大人編ということで中学生以上の方対象にですね、一応3月の21日と、22日、土日ですけど、こちらはですね、鎧の試着体験ということで、催し物として開催いたします。
いいですね。確かにお子さんと一緒に来て、これまでは着られなかったけれども自分も着たいというお父さんお母さんもね、今回はいらっしゃるかもしれませんね。実際に杉山さんはこれ着られたことあるんですか。
はい、あります。
やっぱり重たいんですよね。
そうですね、特に兜がですね、鹿の角がこう上に刺さった
はい、はい、
派手な感じのあれなんですけど、もう重くてグラグラしてですね、なかなかうまくこう歩けないぐらいの感じですね。
でもやっぱりなかなか実際に身につけることはできないですもんね。これは貴重な機会になりそうですね。
来て写真をね、記念に撮っていただくと、
そうですね、
いい記念になると思います。
皆さんに見せびらかせる、そんな写真が撮れるかもしれません今日にちが3月21日土曜日、そして22日の日曜日と案内してくださいました。時間は午前9時30分から正午、そして午後1時から4時30分、この2回あるんですね。
はい、
はい、これは当日会場に博物館に直接行けばいいんですかね。
はい、当日のですね、午前9時30分からですね、整理券を配布いたします。で、午前中の部はですね、一応5人、午後の部は7人、定員とさせていただきますので、ご希望の方はですね、早めにお越しいただければと思います。
そうですね、この家事装束の展示を見て鎧も着てとね、はい、たっぷりと楽しんでいただけたらと思います。ではこの炭コレクション家事装束、この展示期間とそれから入館時間などの案内もお願いします。
はい、2月の4日火曜日から4月の5日日曜日まで、開催して、おります。時間の方は午前9時30分から午後5時までで、入館は、4時30分までです。休館日は、月曜日、ただし2月の24日は開館いたします。その他2月の12日水曜日と、2月25日火曜日は休館となります。入館料の方はですね、大人の方が200円、高校生大学生が100円、中学生以下は、無料で、市外の、小中学生に関しては50円となっております。
はい、ぜひ皆さんこの展示見に行ってみてください。では最後にお聞きの皆さんに一言お願いいたします。
はい、非常にですね、こうファッション性にも優れた家事装束ですね、非常に貴重なものですので、この機会にぜひ、ご覧いただければと思います。
今回は一宮市博物館学芸員の杉山さんにお話を伺いました。杉山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回杉山さんにお話しいただいた博物館特集展示コーナー炭コレクション家事装束については、 広報一宮2月号20ページに紹介されています。お問い合わせは一宮市博物館、電話番号0586-46-3215、 0586-46-3215 です。
iWave
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは国民年金保険料、まとめて前払いすると割引が受けられますのお知らせです。国民年金保険料は2年分、1年分、半年分をまとめて支払うことにより割引を受けることができ、口座振替の方が現金払いやクレジットカード払いより割引額が多くなります。口座振替で毎月納付する場合も翌月ではなく、その月に引き落とす手続きをすれば割引が受けられます。希望する方は一宮年金事務所や引き落としを希望する金融機関でお申し込みください。申し込み用紙は本庁舎保険年金課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所でも配布しています。なお、令和2年度分または2年度分3年度分をまとめて支払う場合は2月中にお申し込みください。詳しくは一宮年金事務所へお尋ねください。電話番号0586-45-1418、 0586-45-1418 です。私も1年分まとめて口座振替を利用して納付しています。割引も受けられて払い忘れることもなく、とても便利ですよ。お問い合わせは保険年金課、電話番号0586-28-9014、 0586-28-9014 です。続いては連勝教育等講師の登録・活用後のご案内です。指導分野は伝承文化・教養の向上・学習、生活文化・生活技能、健康増進です。対象は市内在住のおおむね60歳以上で、知識や技能がある健康な方。登録方法は講師登録書を本庁舎高年福祉課へ提出してください。なお、地域や学校などで講師の派遣を希望する団体はご連絡ください。お問い合わせは高年福祉課、電話番号0586-28-9021、 0586-28-9021 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 1133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。